まにその牧の羊なり。感謝しつつ帝に入り、褒めたたえつつその大庭に入れ、感謝して皆を褒めたたえよ。主は恵み深く、その憐れみ限りなく、そのまことよろずよに及ぶべければなり。正英539番を賛美いたします。
我的爱。
32番になっておりますけれども、口読文を39にいたします。口読文39、イザヤ書の53章、口読文39、イザヤ書53章。我らが登るところを死んでし者は彼ぞや、
主の手は彼に現れてした。
彼は主の前に芽生えのごとく、
乾くたる土より生きる深くのごとく育ちたい。
我らが見るべき麗しき姿なく、美しき形はなく、
我らが主との敵に映えなし。
彼は侮られて人に捨てられ、
悲しみの人にして悩みを知れる。
また顔を覆いて避けることをせられる者のごとく侮られたり、
我らの彼を尊ばれたり。
まことに彼は我らの悩みを覆い、我らの悲しみを担える。
しかし我らは止めなく、彼は締められ神に引かれ失められるなりと。
彼は我らの咎のために傷つけられ、
我らの罪のために砕かれ、
自ら懲らしめを受けて我らに安きを与う。
その新しい罪において我らは癒されたり、
我らは皆羊のごとく迷いて、おのおのおのが道に向かい受ける。
しかし主は我ら捨てての者の罪を彼の上に置き構える。
彼は苦しめられるのも自ら振り下りて口を開かず、
おのがに惹かれる羊のごとく、
彼は知れたけどと裁き人によりて取り去られたり、
その者の者のうちに誰か彼が生きる者の後ろに働いていることを思いたりした。
彼は我が民の咎のために打たれしなり、
彼は多くの人の罪を負い、咎ある者のために取りなしをなせる。
信仰告白を告白いたします。日本キリスト教団信仰告白。我らは信じかつ告白する。旧新約聖書は神の霊感によりてなり、キリストを証しし、福音の真理を示し、教会のよるべき唯一の聖典なり。されば聖書は聖霊によりて、神につき救いにつきて、全く知識を我らに与える神の言葉にして、信仰と生活との誤りなき規範なり。主イエス・キリストによって啓示せられ、聖書において明かしせられる唯一の神は、父・子・聖霊なる三位一体の神にていましたも、御子は我ら罪人の救いのために人となり、十字架にかかり、ひとたび己を全く生贄として神に捧げ、我らの贖いとなりたまえる。神は恵みをもて我らを選び、ただキリストを信ずる信仰により、我らの罪を許して義としたのを、この変わらざる恵みのうちに聖霊は我らを清めて義の実を結ばしめ、その御業を成就したのを、教会は主キリストの体にして、恵みにより召されたる者の集いなり。教会は公の礼拝を守り、福音を正しく述べ伝え、バプテスマと主の晩餐との聖霊典を執り行い、愛の技に励みつつ、主の再び来たり多忙を待ち望む。我らは各信じ、世の生徒と共に主と信条を告白す。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。 我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず、主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、よみに下り、三日目に死人のうちよりよみがえ、天に昇り、全能の父なる神の御に座し構え、差し通り来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。聖書を朗読いたします。新約聖書ローマ人への手紙第6章15節から23節までを朗読いたします。新約聖書の240ページをお開きください。ローマ人への手紙第6章15節から23節まで。それではどうなのか、律法のもとにではなく恵みのもとにあるからといって私たちは罪を犯すべきであろうか。断じてそうではない。あなた方は知らないのか。あなた方自身が誰かのしもべになって服従するなら、あなた方は自分の服従するそのもののしもべであって、死に至る罪のしもべともなり、あるいは義に至る従順のしもべともなるのである。しかし神は感謝すべきかな。あなた方は罪のしもべであったが、伝えられた教えの基準に心から服従して罪から解放され、義のしもべとなった。私は人間的な言い方をするが、それはあなた方の肉の弱さのゆえである。あなた方はかつて自分の死体を汚れと不法とのしもべとして捧げて不法に陥ったように、今や自分の死体を義のしもべとして捧げて清くならねばならない。あなた方が罪のしもべであったときは、義とは縁のないものであった。そのときあなた方はどんな身を結んだのか。それは今では恥とするようなものであった。それらのものの終局は死である。しかし今や、あなた方は罪から解放されて、神に仕え、清きに至る身を結んでいる。その終局は永遠の命である。罪の支払う報酬は死である。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにおける永遠の命である。お祈りをいたします。恵み深き父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。過ぎ去った一週間の生活の中で、あなたが与えてくださった数々の恵みと導きとを今ここに感謝をいたします。またこうして新しい主の日を与えられ、愛する兄弟姉妹方と共にあなたの御前に礼拝を守ることを許されましたことを感謝をいたします。どうぞ今私どもの心からなる賛美と祈りとに耳を傾けてください。またあなたの御言葉を通して悔い改めの心を私どもの内に起こし、その許しと新しい命とに預からせてください。 人の声のみ多いこの世の中にあって、まずあなたの御言葉に聞き、あなたの御力にのみ信頼して前進していくことができますように。今朝の御言葉が私どもの生活を生かす力の糧となりますように。そして日々の小さな経験の中にもあなたの御声を聞き、喜びの中にあっても有頂天になることはなく、また不快な経験に出会ったとしても取り乱したりすることはなく、常に私どもの思いではなくあなたの御心がなりますようにと祈る心を私たち一人一人に与えてください。ともすれば、静かに祈ることよりも怒ったりつぶやいたり諦めたりすることの早い私どもでございます。どうか私どもの家族の一人一人を、また同僚の一人一人を、そして友人の一人一人を理解し愛することに熱心にならせてください。いたずらに自分を主張する醜さから解放されて、イエス・キリストの心を我が心として、この聖日より始まります一週間を歩み出させてください。あなたがお立てくださいました愛する牧者を通して、あなたの御言葉を今聞こうとしております。どうか固く閉ざした私どもの心を聖霊によって開き、御言葉が私どもの心の奥深くまで浸透してまいりますように。牧者はあなたが強め、その唇を通して大胆にあなたの御言葉をお聞かせくださいますようにお願いをいたします。また今朝は桜教会を覚えて祈ります。桜教会は今教会墓地の建設のためにバザーを初めて計画をしております。どうかこの教会が心を一つにして祈りとまた奉仕の技を成していくことができますように、御言葉と祈りとに固く立って前進していくことができますように、そしてバザーもあなたによって豊かな祈りが与えられますように、また収益だけではなくてバザーを通してその地域にある方々が教会につながることができますように、この桜教会をあなたが導いてください。また私どもの教会もこの練馬の地域にあって良き伝道の技を成していくことができますようにお迎えください。今私どもが覚えております家族の一人一人の上に、また病の床にある人々、さまざまな中で悲しみの中にある人々、今朝この礼拝を覚えながらも出席できません兄弟姉妹、それの方々の上にあなたが今御手を差し伸べ平安をお与えくださいますようにお願いをいたします。今朝の礼拝を終始あなたの御手に委ねて、これらの感謝と願いを我らの主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。賛美歌257番を賛美いたします。
十字架の上に、おふられ、たまい。
神の救いの賜物と題して宮内牧師より御言葉を通じていただきます。
ローマ人への手紙のところに罪の計らう報いは死であるということが書いてあります。これを古い翻訳で読んでみますと、そは罪の給料は死なれども、神の賜物はキリスト我らの主なるイエスにある、常しえの命になればない、こういう訳がございます。罪の給料は死であると、こう書いてある言葉従いまして、今日は罪の給料あるいは罪の報いというものと神の賜物というものが対照的に書かれております。そのことを語らせていただきたいと思います。ここでキリストの弟子パウロは要約してこの聖書の真理を示しておるのであります。この一節に人間の本当に求めるものと、それから神の与えられる心の賜物について、彼は神の救いの計画の中心になるものを提示しているのであります。それでこのところで私たちはこれを3つに分けてお話をしてみたいと思うのです。第一のことは、この古い訳が罪の給料は死である、罪が私たちに払ってくれる報いは死であるということを書いておりますので、このことを私たちはまず考えてみましょう。今日私たちのこの世界にはあらわに罪があることを私たちは知っております。どうすることもできない罪の問題が次々に現れてまいります。京都の新聞を読んでみましても、政治のことを聞いてみましても、どうしてこの当たり前のことがこういうふうに通らないのであろうと思うようなことがありました。その背後にはいつでも本人の気ままな駆け引きがあることを私たちは知っておるのであります。それで蛇は小さくても暴力を持っているということを私たちは知っております。かつて私はアフリカの蛇の博物館に参りまして、生きた蛇をたくさん集めておる、もう蛇ばかりあってもうしまいに気持ちが悪くなるような博物館がありました。そこへ行ってみましたところが、長さが30センチ、とてもないですね、20センチぐらいの本当に美しい緑を持った小さいヘビがありまして、そのヘビは、そのヘビに噛まれますと、本当に何分間の間に人間は死んでしまう。あんな小さいですね、美しい蛇がそんなに猛毒を持っているというので驚いたことがありますが、私は罪というものについてそういうことを考えます。こんなに小さく見えるところの罪であろうとも、それは人間を死に至らせるところの猛毒を持っていることを私たちは知るのであります。それで罪が及ぼしているところの人間というものは、人間に対する影響力というのは特別な人だけが持っておるわけではありません。 誰でありましても罪に対するところの免疫性は持っていないのであります。そのことを私たちは罪ということを考えるときに重大に考えなければならない、こう考えます。聖書はどうしてあんなにたびたび罪のことについて言っておるかということを不思議に思われる方があるかと思いますが、それは人間の生活と人間の命を根本的にダメにしてしまうところのものでありますので、そのことを聖書は非常にたびたび取り扱っているわけであります。それで罪ということを私たちが申しますのは、それは私たちそれぞれの人間の心の在り方ということを言っておるのであります。聖書の中にはいろいろな表現を罪についてしておりまして、神の掟に背くことであるというふうに言っておるところもあります。また神の掟に背くということは我々の主であるところの神に対する反逆であるということを言っております。ギリシャの言葉で、この罪の罪という字は分析した人がありまして、ハマルティアという言葉がありますが、このハマルティアというのは的を外すという言葉である、説明しておる人もあります。人間の本当の生きるところの的を外しているということが罪だ、こういう説明もあります。それから神の栄光にとてもふさわしくないところの歩みをしている、心の在り方をしている、あるいは罪を過ちであるとか悪い結果をもたらすところのものというふうに考えることもできます。あるいは、無法であると、神の掟に背くと最初に申しましたが、無法であるということもございます。それからもっと困ることは、善を知りながらこれを行わない、意図的に、分かっちゃいるんだけれどできないんだよというふうなことをよく言いますけれども、善が何であるかということを知らないでやっているのではなくて、善というものを知りながらあえてそれに対して反逆している、こういうことをヤコブの手紙の4章の17節にも言っております。それで禁じられているところの地域に踏み込むことであるとか、あるいは神に従わないことである、今まで申し上げましたことと同じようなことでありますが、その結果自分を結局破滅に追い込んでしまうところの行為、心の在り方というものが罪として取り扱われております。また信じないというところですね、人間を信じないと同時に神を信じない、こういうことが我々の生活をの根本であるところの本当の命を破滅に導いている。したがって人間同士の生活においては関係が断絶してしまう、今まで良い関係にあったところなのがその罪の心によって断絶されてしまう。神と人間との良い関係にあることを聖書は義という言葉で、正しさという言葉で表しておりますが、神と人間との関係を断絶してしまう、こういうところに罪の問題があります。その罪の結果、そこには堕落したところの人生と欺瞞に満ちたところの人生、人間を低下し落としてしまういうことがあります。また先ほど関係断絶ということを申しましたけれども、一 人と人との間を従って引き裂くところのものが罪だ。何かそこへ水を差して引き裂くところのものが、人間と人と人との間と申しましたが、他人と自分との関係を引き裂くところのものは何であろうかと私たちは考えている。あるいは夫婦で近頃は分裂するところの人が多いですけれども、夫婦というものの生活の中においても、これは何が引き裂いているか、それはお互いにそのこれからの生活に対するところの希望と理解がないということを私たちは考えます。それで今までこうだったからこうであるというのは、私たちの救いの問題についても同じでありまして、お前はもし私たちが 神様、お前は今までの自分の生活の中であんなことをやったりこんなことをやってきたんだから、お前はもうダメだ、もし神が私たちにそういう取り扱いをなさったら誰が救われるでありましょうか。救われる人間はおりません。それと同じように過去にどんなことがあったとしても、私たちは人と人との関係においてはその人の将来に対して期待をする、この人はまだ生きて変わっていくべき可能性を持っていると考えて、そして朝目が覚めるたびに新しい思いを持って相手に向かっていかなければならないし、自分も昨日までは失敗だらけなことをやってきたけれども、今日はまた一つ新しい神の恵みをいただいてやっていきましょうという、そういうものがなければならないわけであります。それでそういうふうなことができないときに、私たちは反省してみますと、自分の大体自分の心の中に分裂を持っているのであります。で、罪の状態というものをキリストの使徒パウロは反省いたしまして、善をしようとするところの思いは自分の中に十分にあるんだけれども、同時にまた自分の心の中にこれを全くさせないところの悪が宿っているのがあって、どうしても自分は実になんという惨めな人間であろうと自分のことをロマ人への手紙の7章の終わりの方に、パウロは反省して書いております。これ自己分裂であります。それで救いということは自分の内にあるところの良心と私たちが分裂しませんように、また神との間に分裂がありませんように、そういう罪はそういう結果をもたらすということを考えて、立たなければならないと思います。また、罪が苦難の原因になっていることがあります。罪な生活をしたために苦難を背負い込んでおる。病気のことについて考えてみますと、私は病気とか苦難というものが全部罪の結果であるとは考えません。あの人はあんな重い病気をしてるんだから、あの人はきっとかぶれたところで悪いことをしてるに違いない、そういう判断は間違っております。それで、その一番具体的なことは旧約聖書の予言記を見ますと、予言という人は非常に立派な信者であったけれども、彼はもう次から次からと苦難を受けて、しかも友達が次から次へとやってきて、あなたは我々の見たところでも立派な人であると思うけれども、実際は何か隠れたことをあなたはやっておるんでしょう。隠れたことをやっておるからこういうふうなひどい苦しみにと不幸にあっているのですというと、ヨブは私はそう考えていないと彼はそういうのであります。それと同じように私たちは、苦難がすべて 罪の結果であると考えません。正しい人がその信仰のために、あるいは正しい立場を取るために、非常な苦難を経験するということも私たちは知っております。本当に私たちの救い主イエス・キリストは、一つのそのうちに罪がなかったのに、我々が経験しないような深い苦しみを十字架によって経験された。またその生涯、地上のご生涯も苦難に満ちたご生涯、こういうふうに私たちは考えておりますから、罪の結果が苦難を必ず呼び起こしている、苦難は罪の結果であるということは言えません。けれどもこれを裏返しにしたらですね、逆は必ずその真ならずと言いますけれども、これを逆にして考えてみますと、苦難をもたらさないところの罪があろうかという問題は、私たちは多く実例を見ております。今日どうしても直すことのできないような大きな世界的に問題になっている病気が、その人間の生活の中におけるところの汚れたところの情欲のために起こっているというようなことを私たちは知っておりますから、そうしてみると、苦難が必ずしも、先申し上げたように苦難が必ずしも、悩みの、人間の悩みの原因、その罪の結果ではないけれども、罪の結果として苦難をもたらさないような罪はないということは言えると思う。それで、結局その影響のために人間はますます心を頑固にいたしまして、ついにはその人間の死そのものをもたらす。死というのは肉体の死ということを私は申しておるのではありません。私たちはいつかは死ななければならない人間でありますから、肉体が死ぬことは当然なことであります。ペテロの手紙の中にもそう言っております。我らが死ぬことと、死んだ後神の前に立って裁きを受けることは当然なことであると書いております。肉体が滅びることは私たちも必ずあり得べきことであると考えております。しかしながら、この人間の肉体が死んでしまうと同時に魂も永遠に滅びてしまうという、こんな大きな人間の痛手があるのでしょう。私たちには幸いにして神の恵みによりまして、たとえ肉体が滅んでも永遠の命を主イエスキリストの恵みによって与えられているのでありますから、その死をもたらす、魂の死をもたらすところの罪の問題というのは、最も恐れなければならない。自分が生きている間、やがて魂の死をももたらすような生き方をしてはならない、こう考えます。でそういう人間の私たちの実情に対して、神はイエス・キリストによるところの救いを与えている。これから何箇所のところを私聖書を開いて印象いたしますので、ページ数を申し上げますから、どうぞご一緒に黙読していただきたいと思います。第一は、イエス・キリストは救い主としてこの世の中に来られた。ただ単なる哲学者であるとか指導者であるとか政治的な権力者であるとか、そういうものとして、あるいは人間の道徳の教師として、キリストはこの世にお生まれになったのではなくて、イエス・キリストは実にこういうふうな、先申しましたような、こういうふうな私たちを罪の力と支配から救い出すところの方として、しかも神がその自分の御心をイエス・キリストに表して私たちのお与えくださった方が、こ と信じております。それでまず最初にはマルコによる福音書の10章の45節をご覧いただきましょう。新約聖書の69ページをお開きください。マルコ福音書の10章の45節下の段、169ページの下の段、人の子が来たのも使えられるためではなく使えるためである、また多くの人の贖いとして自分の命を与えるためである。聖書はイエス・キリストについてこう表明しております。多くの人の贖いとして自分の命を与えるためである。多くの人々が、ほとんど全ての人々が罪の支配のうちにしっかり掴まれているところから、それを買い戻して神のものとするために私は来たのです。そのためには私は使えられようと思って来たのではなくて、どこまででも自分の命までも使えるために生きているのですと、キリストの言葉がこれであります。もう一つ印象いたします。ルカによる福音書の19章の10節、122ページをお開きください。今のマルコによる福音書が言っておりますことをさらに、違った立場から122ページの上の段の10節、人の子が来たのは失われたものを尋ね出して救うためである。失われたものというのは罪の力によって神から迷い出てしまっているところの人を神の方に引き戻すために、そのためには命をも惜しまないで私が来た、こうキリストはここで言われているわけであります。あと何箇所かありますが、もう一箇所、今度はイエス・キリスト自身のお言葉でなくて、ヘブル人への手紙の7章の25節をお開きいただきましょう。350ページの7章の25節に、そこで彼はいつも生きている彼らのために取りなしておられるので、彼によって神に来る人々をいつも救うことができるのである。これはキリストに対する、イエス・キリストに対する信仰の告白であります。350ページにある7章の37章の25節でございます。それでキリストは彼によって神に来る人々をいつも救うことができる。しかも過去におけるところのイエス・キリストではなくて、今も生きて私たちのために神取りなしておいでくださるところの我々の救い主イエス・キリストを私たちは持っているので、それでいつでもイエス・キリストを信じて来るところの人を救うことがおできになるところの方である、こう申しておるのであります。キリストはそのために十字架にかかって私たちの罪の贖いをなされたということは我々の基本的な信仰であります。イエス・キリストによって私たちは初めて神との正しい関係に入ることが許され、キリストが信じることによる。その点を一箇所だけ聞きましょう。コリント人への第二の手紙の8章の9節、 286ページの上の段にございます。あなた方は私たちの主イエス・キリストの恵みを知っている。すなわち主は富んでおられたのにあなた方のために貧しくなられた。それはあなた方が彼の貧しさによって富むものとなるためである。キリストが自分を貧しくして苦難をしてくださったために、私たちはそのお恵みに預かって、そうして初めて本当の命を生きていく命を経験することができたのである。私たちはそのイエス・キリストの恵みによって神との間にあった断絶した関係を正しい関係に戻していただくことができる。こういうことをここは言っておるわけであります。それでそのイエス・キリストは今も、先ほど申しましたように今も生きて私たちの救いの技を進めておいています。さっきのヘブル人への手紙の7章の25節はそのことを考えて語っております。それで、救いは神のみにあるということを、私たちは神にの愛によってのみ救いはあるということを私たちは最後に考えてみたい。神はその永遠に人間を救うところの計画をお持ちになりまして、そのためには自分の側に痛みを負うてキリストのおられたのであるということであります。それで先ほど口読文のところを読んで、ご一緒に読みましたが、旧約聖書とで、ありますけれども、手っ取り早く見ていただくために、口読文の賛美歌の口読文の39番のイザヤ書53章というところをご覧いただければいいと思います。その7行目から読んでいますと、彼は侮られて人に捨てられ、悲しみの人にして悩みを知れる。また顔を覆って避けることを知られる者のごとく侮られたり、我らも彼を尊まざり、まことに彼は我らの悩みを負い我らの悲しみを担え、しかるに我ら思えば、抜かすことは文語体で使ってありますが、ところが私たちの考えには、彼は責められて神に打たれ苦しめられるなり、彼は我らの咎のために傷つけられ、我らの不義のために砕かれ、自ら懲らしみを受けて我らに屋敷を与える。その打たれし傷によって我らは癒された。このことはイザヤという預言者がキリストに先立って何百年も前に書いたところのものである。まさにこのイザヤという預言者がこう書いておりますところのこの預言の言葉は、イエス・キリストご自身の姿を予告したような言葉であります。これはただ将来のことを占ったというようなことではありません。これは人間が非常に困った状態の中にあり、罪の大きな海の中に揉まれてしまっている人間が、この中から自分はどうして救われるんであろうということを、もう心の底から願って考えていたということの証拠であります。キリストがお生まれになる前に預言者はすでにこのことを言っておりまして、そして預言者イザヤが言ったように、 イエス・キリストはまさにこの通りの生涯と最後の死を経験されたということを私たちは聖書において見るわけなんです。それでその背後には神がどうかしてこの悩みのうちにあるところの人間、その心自身が分裂しているところのこの人間に対して本当にちゃんと一つになったところの心、神の前に分裂されないところの人間として生活をさせるために神はこういう手段を取られ、イエス・キリストという方を送り、そのイエス・キリストによって私たちは初めて神というものと神の心を知ることができる。いまだ神を見たものはない、ただ父の懐にいられる一人だけが神を表されたとヨハネは言っております。このイエス・キリストこそ私たちの神から与えられているところの最大の救いの賜物であります。私たちは心を尽くして我々を今も私に来なさいと言ってお召しになっているところの主の心を深く自分の一番心の深いところに持ちたいと願うのであります。祈ります。全能なるご自愛深き御神よ、あなたは我々に大きな恵みを絶えず与えておいてくださいまして、私たち自分の毎日の生活が支えられておりますことの背後にはあなたの大きな御計らいがあることを存じております。またあなたは私たちに時とところを備えて生かしてくださいまして感謝を申し上げます。またあなたは私たちに良い友をお与えくださいまして心から兄弟姉妹と呼びながら御前に共に礼拝をするところの信仰の友を与えられておりますことをも深く感謝を申し上げます。しかしそれらにはるかに勝りまして、あなたは我々の永遠の友、我々の救い主として主イエス・キリストをお与えくださいました。御恵みを感謝を申し上げます。この人生において私たちが主イエス・キリストと会うことができましたことは大きなあなたの恵みであることを思いまして改めて感謝を申し上げますとともに、どうぞ主の深い身思いから遠ざかりまして深い主の御心を痛めることがありませんように、我々の生活を主に対する信頼にあふれて過ごすことができますよ。また主から受けました愛によりまして、私たちまた互いに深い純粋なところの愛を持って生きるところのものとしてくださいますようにお願いいたします。今朝御前にありますところの愛する兄弟姉妹たちの今週の生活をあなたは帰りに賜りまして、日々そのうちにあなたご自身がおいでくださいますように、あなたによって日ごとにあなたの力を与えられて過ごすことができますようにお助けになります。感謝と願いを尊い祭る主イエス・キリストの名によって聞き上げます。アーメン。268番の賛美をお歌いします。
Oh,
感謝の祈りを溝口姉妹に。